聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記第3章1節から7節。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。新約聖書マタイによる福音書第6章13節。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、10月最後の主の日となりました。健康を支えられこの礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。私たちはあなたによって命を与えられ、日々の生活を守り導かれています。しかしそのあなたの恵みに感謝することが誠に少なく、自分の思いや願いを叶えることばかりを求めて悪せくしています。自分が人生の主人となって生きている私たちは、さまざまなことに傷つき、挫折し、行き詰まりを覚え、悩み苦しんでいます。その私たちをあなたは今日この礼拝へと、あなたの身元へと招いてくださいました。自分のこと、人々のこと、この世のことばかりを見つめている私たちの目をこの時あなたへと向けることができますように、そしてあなたが語りかけてくださる御言葉を聞くことができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に親しく臨み御業を行ってください。そして私たちがあなたの恵みの御言葉にお答えして悔い改め、あなたと共に生きるものとなることができますように導いてください。本日も午前と午後の2回に分かれて主日礼拝を守っています。このことによって私たちの交わりが分かたれています。この群れをあなたが導き、お互いのことを覚えて取りなし祈ることによって主にある交わりを築いていくことができますように。そして来年からは主日礼拝を午前のみの1回に戻そうとしています。そのことに向けて良い準備をして、キリストの体である教会を再建していくことができますように。特にあなたが教会に与えてくださっている大切な使命である伝道をしっかりと成していくことができますように。迎えようとしている11月には久しぶりにオルガンコンサートを行います。多くの方々をこの場へと迎えることができますように。また青年伝道幽霊杯も行います。若い伝道者を迎えての礼拝です。若い人たちをあなたが教会へと招いてくださる、その御業に仕えようとしている教会の青年たちを祝福し、豊かに用いてください。そして教会全体がこのために祈り備えていくことができますように。今信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝や祈祷会に出席しておられる弓道中の方々がおられることを感謝いたします。その中に洗礼を受けようという志を与えられて準備をしている方々がおられることをも感謝いたします。どうぞ一人一人に良い備えを与えていってください。この礼拝に出席することができず、自宅で音声を聞いたり 説教原稿を読むことによって御言葉に触れている方々のもとにも、あなたが私たちと同じように共にいてくださり、御言葉による養いと導きとを与えてください。今病気で苦しんでいる方々に癒しを与えてください。入院している方、手術を受けた方、自宅で療養している方々に慰めと支えを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支え守ってください。介護施設で生活している方々に慰めと平安とがありますように。家族の看病や介護をしている人たちを力づけ支えてください。また心に苦しみ悲しみを抱え、不安や孤独を覚えている方々のところにあなたが共にいてくださり、慰めと導きとを与えてください。教会学校に集っている子どもたちと保護者の方々を導き、クリスマスに向けての良い備えをしていくことができますように。また本日は佐藤淳神学生が名古屋の赤池教会において説教奉仕をしました。その教会の歩みを祝し、また佐藤淳神学生をあなたの御言葉を語る器として豊かに用いていってください。伝道者として使わされる日に備えている神学生たちを祝福し、養い、導いてください。そして生涯を教会と伝道のために捧げる伝道献身者をあなたが新たに起こしていってくださいますようにお願いをいたします。また本日、私たちの教会の一人の兄弟が浦賀教会の礼拝で総額の奉仕をしました。神奈川連合長老会に共に連なる浦賀教会の礼拝、またそこに連なる方々に豊かな導きがありますように。そしてこの主の日、共に礼拝を守っている一つ一つの教会を祝福し、礼拝において御言葉が力強く語られ、教会を通してあなたの救いの御業が前進していきますように。ウクライナとロシアの間の戦争を一日も早く終わらせることができますように、国々の指導者たちを導いてください。また今イスラエルとハマスの間で激しい戦いが行われており、数千人もの人たちの命が失われ、ガザ地区の人々が生存の危険にさらされています。イスラエルが本格的な地上戦を始めたら、犠牲者はさらに増えることは確実です。主よ、どうぞこの戦いをやめ、人々の命を支えるための活動がなされていきますように導いてください。長い対立の歴史の中で憎しみが憎しみを生んでいます。簡単に解決できるようなことではありません。しかしお互いに許し合うことができなければ、悲惨な戦いがいつまでも続き、苦しみが増すばかりです。どうぞ憎しみを乗り越えて平和を築くことができる誠の知恵と勇気とを、その地の人々に、また影響力を持つ人々に与えてください。そして私たち一人一人が主イエスが教えてくださった主の祈りを大切にし、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと祈っていくことができますように。そして悲惨な出来事が繰り返されていくこの世界にあって、私たちがあなたこそがこの世界と人間とを最終的に支配し、救いを与えてくださることを信じて、希望を失うことなく、罪を悔い改めつつ、この世界と人々のために取りなしの祈りを捧げていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエスキリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを礼拝において順番に読んできました。本日はその最後の祈り、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいです。で、私たちが祈っている言葉で言えば、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえです。私たちが試みと言っている言葉が聖書では誘惑となっており、私たちが悪よりと言っているところが悪いものからとなっています。 試みあるいは誘惑と訳されている言葉は試験するテストするという言葉から来ています。試験テストをすることによってちゃんとしているか本物であるかを確かめるという意味です。試みっていう言葉は試験の試という字を書きますから、これはふさわしい訳だと言えるでしょう。我らを試みに合わせずというのは、私たちをテストして成績を明らかにしないでくださいという願いなのです。誰だってテストされることは嫌です。しかし人生にはいろいろなテストがあります。学生時代はもちろんのこと、社会人になってからもいろいろな資格を得るためにテストを受けることがあります。そういう文字通りのテストではなくても、私たちはある意味でいつも周囲からテストをされているのではないでしょうか。仕事の上での業績をいつもテストされているし、家庭でも良い夫であるか、良い妻であるか、良い父母であるか、あるいは良い子供であるか、そういうことをいつも問われているのです。いつもはそんなに意識していなくても、何かがあると仕事における、あるいは家庭における進化が問われる、テストされるということが人生にはあります。そういうことにはできるだけ会わずに済ませたいと私たちは思います。つまり試みに会いたくないと私たちは思っているのです。しかしこの祈りは、試みに会わせないでっていうことを神に祈り求めています。つまり神から来る、神との関係における試みが見つめられているのです。神との関係、信仰においても試みがあります。その試みによって信仰の進化が問われ、信仰が本物かどうかが試されるのです。信仰を持って生きることにもそういう試みがついて回ります。いや、信仰の生活は日々試みの連続だと言った方がいいかもしれません。そういう現実が見えてくれば来るほど、私たちを試みに合わせないでくださいという祈りを日々真剣に祈らずにはおれなくなるのです。信仰における試みはどのようにして起こるのでしょうか。神を信じて、その恵みに感謝して、日々を平穏無事に過ごしているときには試みは感じません。しかしひとたび何かつらいこと、苦しいこと、悲しいことがあると、そこに信仰の危機が訪れます。それは一言で言えば、神の恵みがわからなくなるという危機です。平穏無事な生活の中では神の恵みが感じられていたのに、その平安が失われるとともに神の恵みを見失ってしまうのです。そこに試みが起こり、信仰の進化が問われ、信仰が本物であるかどうかが試されます。本物の信仰であれば、そのような辛い時、苦しい時、悲しい時にも、いや、そういう時にこそ神を信じ、神により頼み、そこに支えを見出していくはずです。平穏無事な時にだけ神を信じているっていうのは、自分の平穏な生活のために神を利用しているだけです。そういうことは私たちにも分かります。しかし私たちは苦しみに遭う時に、やはり神の恵みが分からなくなってしまう、それが感じられなくなってしまうのです。そしてさらには、神など本当にいるんだろうか、神を信じたのは一時の気の迷いだったのではないか、などとも思うようになってしまうのです。苦しみがそのようにして信仰の試みとなるのです。信仰の試みとなる苦しみは、病気とか事故とか災害とかによって起こることもあるし、人間関係において起こることもあります。教会の外の世間における人間関係の中でだけそれが起こるわけではありません。信仰者同士の交わりにおいて傷ついてしまうということが起こります。そこにはより深刻な試みがあります。私たちはみんな罪人であって、 その罪は神の一人子イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださらなければ許され得ないほどに大きいのです。でそういう罪人だからこそ、そして主イエスがその罪を許してくださったからこそ、私たちはこうして教会に集まり信仰者として共に生きているのです。そういうことはみんな知っているはずです。それなのにあの人に傷つけられた、許せないという思いが起こる。それはまさに信仰の試みです。そこで私たちは信仰の真価を問われているのです。先週の礼拝では主の祈りの第五の祈り、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえを読みました。この第五の祈りを心から祈ることができるかどうかを私たちは試みの中で問われているのです。この祈りは祈れないと言ってしまうならば、私たちは神による罪の許しの恵みよりも自分の思い、自分の恨みや憎しみを優先させて生きているということになります。私たちはそういう信仰の試みを日々受けているのです。つまり試みというのは単なる苦しみではなくて、私たちを信仰から、神と共に生きることから引き離そうとする誘惑です。試みが誘惑とも訳されるのはそのためです。誘惑っていうと悪いことへと誘われるということをイメージしがちですけれども、私たちが受ける最も深刻な誘惑は神のもとで生きることをやめさせようとする誘惑なのです。その誘惑のことが先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所創世記第3章に語られています。最初の人間アダムとエバが蛇の誘惑によって罪に陥った話です。私たちが受ける試み、誘惑の根本がここに描かれているのです。で、蛇はまずこう語りかけています。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。神はエデンの園に人を住まわせて、そこに生えている木の実を自由に食べてよいとおっしゃいました。でただ園の中央にある善悪の知識の木の実だけは食べてはいけないとお命じになったのです。このことは神のもとで生きる人間の本来の在り方を象徴的に表しています。神のもとで生きている人間は神の豊かな恵みに養われており、どの木からも食べてよいという大きな自由を与えられていたのです。しかしそこにはこの木の実だけは食べてはいけないという一つの小さな禁止がありました。神のもとでは大きな自由を与えられているけれども、そこには小さな一つの禁止が、ここを踏み越えてはならないという一線があるのです。神と共に生きるというのはそういうことです。しかし蛇はわざと園のどの木からも食べてはいけないと神が言っているかのように語りかけてくるのです。神はそんなひどいことを言ってるのか、神と共に生きることはなんて窮屈な、がんじがらめに縛られた生活なのか、そんな生活はさっさとやめたらいいと蛇は言っているのです。で、人間はこの誘惑に最初は抵抗して、いえ私たちはその木の実を自由に食べることができるのです、ただ善悪の知識の木の実だけは食べてはいけないと言われていますと言いました。すると蛇は今度はその善悪の知識の木の実を食べても決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと言います。神がその実を食べてはいけないと言っているのは、それを食べるとあなた方も善悪を知るものとなり神と肩を並べるものになってしまうからだ。神はあなた方をいつまでも自分のもとに奴隷のように縛りつけておこうとしているんだ。だからそんな束縛から逃れて自由になったらいい。 この実を食べればあなた方は神から自由になって自分の思い通りに生きることができるようになるのだ。それが蛇の誘惑です。神のもとでの不自由な生活から抜け出して神から自由になって自分の思い通りに生きなさいということです。人間はこの誘惑に負けて禁断の好みを食べてしまったのです。で、私たちはさまざまなことによって試みを受けますが、その根本にはこの誘惑があるのです。苦しみ、悲しみ、不幸を似合うときに神の恵みが見えなくなってしまい、神なんて本当にいるんだろうかと思ってしまう。そこには神を信じていても辛いことばかりで何も良いことはない、そんなことはやめてしまえという誘惑があります。教会における人間関係で傷ついてしまうところには教会になど行かない方が嫌な思いをしないで済むという誘惑があります。あるいはそこで我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈るのではなくて、あの人は許せないという思いにとらわれていくならば、それは神の御心に従うのではなくて自分の思いに身を任せて生きようとしているということで、それは蛇の誘惑によってアダムとエヴァが神に従うことをやめ自分が主人になって神から自由に生きようとしたのと同じことです。そのように私たちを神から引き離し神のもとで生きることをやめさせ自分が主人となって自分の思い通りに歩ませようとする誘惑を私たちは日々受けているのです。ですから試みとか誘惑によって私たちが陥るのは何か悪いことをしてしまうということではありません。試みや誘惑は私たちを神から引き離すのです。具体的に悪いことをしなくても心が神から離れ神なしに神と関わりを持たずに生きていこうとするならば、そこで私たちは試み誘惑に陥っているのです。そのことを見つめるとき、この祈りの後半の悪より救い出したまえの意味が分かってきます。これは単に何かの悪悪いことをしてしまわないようにという祈りではないのです。聖書では悪いものから救ってくださいとなっています。まあ原文の言葉は悪とも訳せるし悪いものとも訳せます。しかし内容から言えばこの祈りは私たちを神から引き離そうとする悪いものの誘惑から守ってくださいということなのです。その場合の悪いものっていうのは悪人というよりもまさにアダムとエヴァに語りかけたあの蛇に象徴されるサタンとか悪魔のことです。悪魔はさまざまな機会を捉えて私たちの心に神を信じることは束縛でしかない、神から自由になって自分の思い通りに生きたらいいとささやきかけてくるのです。そういう悪魔の誘惑から救い守ってくださいというのがこの祈りなのです。主イエス・キリストは私たちが試み誘惑に合わせず悪いものから救ってくださるようにと神に祈り求めるためにこの祈りを教えてくださいました。それは主イエスが私たちの弱さ信仰の脆さ不確かさをよくご存知であり、そのために心を配ってくださっているということです。試みや誘惑に合わせずという言葉にそのことが表れています。試みや誘惑に打ち勝つ力を与えてくださいではなくて、試みや誘惑に合わせないでくださいと祈るのです。で、試みに打ち勝つところに信仰の成長があるという考え方からすれば、そんなふうに試みから逃げているのではなくて積極的に試みと戦わなければダメだということになるのかもしれません。しかし主イエスは私たちの信仰が弱く脆いものであることをご存知なのです。 弱い者にその力以上の訓練を与えても強くなる前に潰れてしまいます。主イエスは私たちのためにそういう配慮をしてくださっているのです。この祈りをイザヤ書の42章3節の傷ついた足を折ることなく暗くなっていく刀身を消すことなくという言葉と合わせて解き明かしている説教がありました。それはその通りだと思うのです。しかしそれだけでは問題は解決しません。主イエスは私たちの弱さを思いやってくださって、この試みに合わせないでくださいという祈りを教えてくださいました。しかしそう祈れば私たちの歩みから試み誘惑がなくなってしまうわけではありません。私たちが神を信じ主イエスに従って生きていこうとするときに、そこには必ずさまざまな試み誘惑が襲いかかってくるのです。それならこの祈りを祈る意味はどこにあるのだろうかと思います。その意味はただ一つ、私たちが試みや誘惑にさらされつつ生きていくその歩みに主イエスキリストが共にいてくださるためということなのです。主イエスはいよいよ十字架の苦しみと死とに向かおうとしておられた時、ゲツセマネというところで、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。それは迫ってきている苦しみと死とに合わせないでくださいということです。十字架の死は主イエスにとっても厳しい試みだったのです。まさに主イエスが神の子として父なる神に従って歩めるかどうか、その真価が問われる場面だったのです。その試みを前にして主イエスも試みに合わせないでくださいと父なる神に祈られたのです。つまりこの祈りは主イエスが私たちのために教えてくださった祈りであるだけではなくて、主イエスご自身の祈りでもあるのです。私たちは主イエスご自身が苦しみの中で真剣に祈ったその祈りを主イエスと共に祈っていくのです。そして主イエスはこのように祈りつつ、父なる神の御心に従って十字架の苦しみと死へとの道を歩み通されました。つまり試み誘惑に打ち勝って父なる神への信仰を服従を貫かれたのです。そのことによって私たちの救いが実現しました。私たちの救いは主イエスが試み誘惑に打ち勝って神への服従を貫いてくださったことによって与えられたのです。主イエスの弟子たちはこの祈りを教えられて、主イエスと共にこの祈りを祈りつつ歩みました。しかし彼らはいよいよ主イエスが捕らえられて十字架につけられるとき、つまり主イエスに従っていくことによって自分の身にも危険が及ぼうとしたとき、みんな主イエスを見捨てて逃げ去ってしまいました。彼らは試みに打ち勝つことができなかったのです。我が身かわいさのあまり主イエスに従っていく信仰を捨ててしまったのです。主イエスの十字架の死はその弟子たちの罪をも背負い、それを許してくださるための死でもありました。復活なさった主イエスは試みに負けて誘惑に陥ってしまった弟子たちの罪を許して、もう一度弟子として主イエスに従い、その救いを述べ伝える者として立て使わせてくださったのです。試みや誘惑に打ち勝った主イエスがそれに負けてしまった弟子たちを救ってくださったのです。私たちもこの弟子たちと同じです。私たちも主の祈りを教えられて、それを祈りつつ人生を歩みます。しかしそこにはさまざまな試み誘惑があり、神を信じることは束縛であり、神から離れて生きるところにこそ自由があるのだと 思わせようとする力が働いています。その力の前で私たちは誠に弱く脆いものです。自分は最後まで主イエスへの信仰を貫き通すことができるなどと言える人はいないでしょう。あのペトロもそういうふうに言っていたけれども、結局三度主イエスを知らないと言ってしまったのです。私たちはそのように弱いものです。自分の力で試みに打ち勝てるものではありません。そのような私たちのために主イエスキリストは一人試みに打ち勝って十字架の死への道を歩み通してくださったのです。試みに負けてしまう私たちはこの主イエスの十字架の死によって許されて信仰者として立てられていくのです。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りは、試みに満ちたこの世をこの主イエスキリストと共に歩んでいくための祈りです。主イエスが教えてくださり、主イエスご自身も祈りつつ歩まれたこの祈りを私たちも祈りつつ歩むことによって、私たちの信仰の歩みは主イエスに支えられた歩みとなるのです。この祈りを祈ることなしに生きるならば、私たちはさまざまな試み誘惑と自分一人で戦っていくことになります。その戦いに勝ち目はありません。アダムとエバも蛇の誘惑に負けたのです。ペトロをはじめとする弟子たちもそうだったのです。彼らにできなかったことを私たちができるはずはありませんけれども、そのことを成し遂げてくださった方がただ一人おられる。それが主イエスキリストです。主イエスはただ一人試み誘惑を退けて父なる神の御心に従い通されたのです。この主イエスが共にいて支え導いてくださることを祈り求めつつ生きることによって、私たちは試みや誘惑と戦っていくことができる。あるいはその戦いに敗れてしまうことがあっても、もう一度神の御元に立ち返ることができるのです。私たちは弱いものですから、試みを受けることによって神の恵みを見失ってしまうことがあります。神と共に生きることを不自由や束縛と感じてしまうことがあります。しかしそのような私たちのために、そのような私たちに代わって十字架にかかって死んでくださった主イエスキリストによって、神の恵みは確かに私たちに注がれているのです。主イエスの父である神が私たちの父となってくださっており、天にまします我らの父よと呼びかけて祈ることを許してくださっているのです。この天の父なる神のもとでこそ、私たちは本当に自由な生き生きとした人生をのびのびと生きることができます。天の父である神に我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈りつつ生きることによって、試みに満ちている私たちの人生に神の恵みによる確かな支えが与えられていくのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝へと招いてくださり、恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたは主イエスキリストによって主の祈りを教えてくださいました。その中で我らに試みに合わせず悪より救い出したまえと祈るようにと教えてくださいました。私たちの歩みはには誠に多くの試みがあり誘惑があり、神様のもとから私たちを引き離そうとする多くの力がこの世には働いています。神様のもとで生きることを不自由な束縛と感じ、そこから離れて生きるところにこそ自由があって本当にのびのびとした生き方ができると思ってしまうようなことが多々あります。しかしそのことによって私たちはむしろかえって罪の奴隷となり、さまざまな恐れにとらわれて歩んでいくことになってしまいます。私たちをそのような歩みから解放して、本当に自由で本当にのびのびとした 生き生きとした人生を与えてくださるために、あなたは一人子イエス・キリストによる罪の許しを与えてくださり、そしてその主イエスにより頼んで試みからに合わせないでくださいと祈りつつ生きることを教えてくださっています。どうぞあなたにこの祈りを祈りつつ、あなたによって守られ支えられて、あなたのもとにとどまって歩んでいくことができますように、そこにこそ与えられるあなたの恵みのもとで生きる本当の自由と喜びと、のびのびと生き生きとして生きる歩みをどうぞ私たちに与えていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。